ございます。
おはようございます。
はい、後で LINE の方に送った絵を出していただければそこに思います。はい、じゃあちょっと撮ります。はい、今日はファミリー礼拝ですが、今朝はですね、教会学校で出てる、レイレイ君が出てましたけれども、はい、トキ君もいますが、ね、お話を聞いたかもしれませんが、その続きをお話ししたいと思います。今教会学校では、マタイの福音書、他の福音書もでしょうか、ペテロさんの信仰についてお話をしているということです。先週はイエス様がガリラヤ湖の湖の上を歩いて、ペテロさんがイエス様と同じように湖の上を歩こうとした、そんなお話を聞きました。イエス様が来なさいと言われた時、ペテロさんは船から出て水の上を歩いてイエス様の方に行きました。不思議なことですが、ペテロさんは実際に水の上を歩いてイエス様の方へだんだん近づいていったんですね。でも急に強い風が吹くと怖くなって沈みかけたと書いています。イエス様を信じてイエス様の方だけを見ていた時、ペテロさんは確かに水の上を歩けたんですね。でも強い風が吹いてきて怖くなってイエス様から目をそらしてしまった時、たちまち沈んでしまいました。イエス様はすぐに手を伸ばしてペテロさんを掴んで助けてくださいました。イエス様はペテロに、信仰の薄い人だな、どうして疑ったのですかと言われました。一緒に船に乗っていた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエス様を礼拝したと、そんなお話をしました。さて、今日はそれからしばらく経った時のお話です。イエス様のガリラヤでの伝道の働きも終わりに近づいていました。まもなくこのあとイエス様はどうなるでしょうか。十字架に向かって進んでいかれます。その前にイエス様は弟子たちに大切な質問をしようと思っていました。はい、聖書を見てください。16章の、あ、ごめんなさい、そうですね、あ、はい、13節です。さて、ピリポ・カイサリアの地方に行かれた時って書いています。イエス様はガリラヤよりずっと北にあるピリポ・カイサリアというところに行きました。イエス様の周りにいるのは弟子たちだけです。そこでイエス様は、人々は人の子、つまり私ですね、私のことを誰だと言っていますかと弟子たちにお尋ねになりました。イエス様の周りにはいつもたくさんの人がいたんですね。でもそこではイエス様は大切なお話を弟子たちとすることができないとお考えになったのでしょう。少し北の方へ行って、ほとんど人のいないところに行って大切な質問をされました。実はこの出来事の少し前にはイエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちに食べ物を与えたという奇跡がありました。皆さんもご存知だと思います。でイエス様の奇跡でお腹がいっぱいになった人たちはみんな、イエス様はすごい、イエス様こそ世に来られる預言者だ、救い主だと口々に言っていました。弟子たちもそういうイエス様についての噂を聞いていたと思います。弟子たちはこう答えました。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人もいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとかだと言っています。ちょっとね、聞き慣れない名前が出てくるかもしれません。バプテスマのヨハネさんのことは皆さん知っているでしょうか。イエス様が来られる少し前に現れて、イエス様が来られるその準備をした人です。でもヘロデ王によってもう殺されてしまったんですね。 でも人々はイエス様を見て、あのヨハネがよみがえったのだと信じる人たちがいたようです。エレミアという人も、この旧約聖書に出てきます。預言者です。エリアも旧約聖書に出てくる預言者です。エリアについて皆さんは何か覚えているでしょうか。イスラエルの国がアハブ王という悪い王様によって、バールの神様という嘘の神様、偶像をみんなが拝むようになってしまった時に、皆さん本当の神様を信じましょうと立ち上がってバールの預言者たちと戦った、それがエリアです。エレミアさんという人はもうイスラエルの国、ユダの国がもうバビロンに滅ぼされようとしていた、その時に国は滅びます、でもきっと皆さんはまたここに帰ってこれますという希望のメッセージを語った人、それがエレミアという人でした。この時もユダヤの国はローマ帝国にずっと支配されていました。ですからイエス様がエリアとかエレミアのような預言者、ユダヤを救ってくれる人ではないかとみんな期待をして考えていたんですね。でもイエス様はどうでしょうか。預言者よりもずっとすごい方です。人々はイエス様がなさったいろいろな奇跡、そして素晴らしい御言葉、そういったものを見て聞いていました。だからイエス様は本当はもっとすごい方、預言者よりすごい方なんだということを知らないといけなかったんですけれども、人々はそれが分からなかったんですね。さて、人々はそういうわけでイエス様のことをきちんと分かっていませんでした。まだ信じていませんでした。するとイエス様は弟子たちに言われました。あなた方は私を誰だと言いますか。今日はですね、このイエス様の質問を皆さんでも、心で考えてください。イエス様は、あなたは私を誰だと言いますか。そんなふうに質問しておられます。さあ、なぜイエス様はそんな質問をしたのでしょうか。イエス様と弟子たちは2年以上、ここまで2年以上は一緒に生活をしてきました。イエス様と一緒に弟子たちはガリラへのあちらこちら、そしてその他の場所を回って神様の福音を伝える働きをしてきました。さまざまなイエス様のお話を聞きました。いろいろな奇跡、イエス様が病気を治された、嵐を鎮めた、悪霊を追い出した、そういったものを見てきました。イエス様と一緒に生活した毎日、それを通して弟子たちはイエス様が誰なのか、イエス様が何のために来てくださったのかを理解して知ることができたということですね。イエス様はこのあとガリラヤを出て十字架にかかるためにエルサレムの町へ向かって行かれます。イエス様に残っている時間は実はもう長くはないんですね。おそらく数ヶ月です。これまでの2年あるいは3年近くよりももっと大変な旅になります。その前にイエス様は弟子たちがイエス様のことをちゃんと理解しているかを、信じているかを確認しようとされたんですね。さて、ペテロさん、今日の主人公はペテロさんですが、ペテロさんが弟子たちを代表して答えました。あなたは生ける神の子、キリストです。あなたは生ける神の子、キリストです。はい、教会学校のお友達は、ちょっと英語を勉強してます。とても分かりやすい英語です。大口先生
You are the Christ, the Son of the living God.
はい、じゃあ皆さん言える人は言ってみます。はい、 You are the Christ, the Son of the living God. はい、ちょっと英語の勉強ですが、はい、覚えてください、あなたはキリストです。で、生ける神の子です。これがもう100点満点の 答えでした。ペテロさんは、イエス様のあなたは私を誰だと言いますかというその質問に100点満点の答えをすることができたんですね。イエス様、あなたは生きておられます。誠の神様です。そして父なる神様が使わせてくださった救い主キリストです。もうこれ以上ない答えをペテロさんは言いました。するとイエス様は言いました。ヨナの子、バルヨナというのはヨナの子供という意味です。お父さんがヨナという人だったんでしょうね。ヨナの子供シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。シモンというのはペテロさんがイエス様に従う前の、生まれた時の名前です。イエス様はあえてペテロさんがイエス様に従う前の名前を呼んであなたは幸いですと言われました。何が幸いなんでしょうか。イエス様を信じることは幸いですよと言ったんですね。イエス様は神の子キリストですと、これを信仰の告白って言います。信仰を告白することは本当に幸いで素晴らしいことです。イエス様は言われました。私たちも今朝このことを覚えておきたいと思います。そしてイエス様は大切なことを言われました。このことを明らかにしたのは天におられる私の父です。私たちがイエス様を信じることができるのは父なる神様のおかげです。父なる神様が聖霊様を通して私たちがイエス様のことが分かるようにイエス様を信じることができるようにしてくださるということです。私たちがイエス様のことを分かるようにイエス様を信じることができるように神様が助けてくださいます。じゃあ私たちは何をするのでしょうか。ペテロさんのように自分の口で自分の声であなたは生ける神の子キリストですということです。これをさっき言いましたが信仰を告白すると言います。はい、今日もですねイースターに洗礼を受けた2人がいますが、2人は信仰を告白しました。はい、あなたは、本当の神様イエス様だけを信じますかって聞かれて、はいって、答えました。皆さんはどうでしょうか。心の中でイエス様を信じているだけでは十分ではありません。イエス様が願っているのは声を出して自分の口であなたは生ける神の子キリストですということです。イエス様はそんな人のことをとても喜んでくださいます。そしてイエス様への信仰を告白することができる、それは本当に幸いなことです。今日のことを覚えたいと思います。もう一点だけ、もう少しだけお話をして、今日のお話を終わりたいと思いますが、このイエス様、ペテロさんの信仰告白の後イエス様はもう一つ大切なことを言われました。18節をもう一度見てください。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。イエス様はやがてご自分が天にお帰りになった後弟子たちによって生まれる教会のことをここで言っておられました。ペテロさんの名前、意味は岩という意味です。ペトラという岩という意味なんですね。岩であるペテロさんが今あなたは生ける神の子キリストですと信仰を告白しました。教会ってどんな人の集まりでしょうか。どんな人の集まりでしょうか。生ける神の子キリストですと信じる人たちの集まりです。教会はイエス様のことを生ける神の子キリストですと信じる人たちの集まりです。ですからイエス様はペテロさんにあなたがその名前のように岩となって教会の土台を据えるのですよと言われたんですね。実際にペテロさんは教会のリーダーになりました。でももちろんペテロさんだけが重要なのではありません。ペテロさんと同じように イエス様のことを生ける神の子キリストですと信じる人たちによって教会は生み出されて建てられていきます。そんな大切なことをイエス様はここで教えてくださいました。まとめたいと思います。ペテロさんはイエス様の質問に答えて、あなたは生ける神の子キリストですと信仰を告白しました。そしてペテロさんがイエス様を信じるようにしてくださったのは神様です。神様は今も私たちと共におられて、聖霊なる神様を通して私たちが信じることができるようにしてくださいます。口でイエス様のことを信じていると告白できるようにしてくださいます。イエス様が神の子キリストですと信じることができる人は本当に幸いです。ペテロさんはこの後実は何度も失敗をするんですね。イエス様のことを裏切ります。全部分かったわけではありません。それでもイエス様はこの時ペテロさんがあなたは生ける神の子キリストですとちゃんと告白したことを決してお忘れにならなかったということです。今朝私たちもペテロさんたちのように信仰を告白したいと思います。もう信じている方は、私はどうやって信じるようになったんだろうかなということを思い出していただきたいと思います。どんなふうに教会に行くようになったんだろうか、どうして聖書を読むようになったんだろうか、どうしてイエス様と出会ったんだろうか、思い起こすなら、きっとここにいる私たちすべてがもう神様の憐れみと恵みによって信仰を与えられたんだなということに気づかされると思います。じゃあお祈りしましょう。はい、じゃあ皆さんでですね、この16節の言葉を、一緒に言いたいと思います。はい、シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける神の子キリストです。天のお父様、今朝はペテロさんがイエス様の質問に答えて、あなたは生ける神の子キリストですということができた、そのことのお話をしました。神様は同じように私たちも、あなたは生ける神の子キリストですと信仰告白ができるように私たちを導いていてくださいます。どうかここにいる私たちすべてがイエス様は生ける神の子キリストですと信仰を告白して、イエス様に従いイエス様を信じる歩みをしていくことができますように、どうか助けてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。